まこみちの爆笑肉トーク、今日も始まりました。スタジオにまこみちさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は一段と冷え込みまして、まあ3度も久々に真っ白な日をね。
本当やね、
もうお車はまこみさん運転されてますけど、雪用のタイヤを履
いて、雪用というか何だよ、スタッドレスっていうの。
スタッドレス、
あれ履いとっても横滑りとかね、急ブレーキ踏んだら一緒なんで、
はい、
やっぱりあの気をつけ方は一緒なんだけど、まあ、まだマシ
マシな方ですか。そうですか。あの昔に比べれば雪はそんなに積もらないと聞いてますけども、でもやっぱり厳しいですねこれはね。
タイミングをだらね、今日もだから昨日のもう昼間なんかはもうびちょびちょに、道なんかね、主要道路なんかはもう溶けてたんだけど、冷え込みが来るその夕方近くから降り出すと、そりゃそうなるわな、
はい、そうですね。気がしっかり残ってるという、ね、皆さんも気をつけてお過ごしいただきたいんですけれども、さて、まあ、今世間ではオリンピックとか、
はい、
いろいろ話題になってますけども、まこみさんはオリンピックは、
あんまりいうかテレビあんまり見ひんの、ね、
テレビ見ない、はい、
ただあの応援はしてます。
あ、そうなんですね。
もちろんそのね、自国を応援するのはもう当然のことで、
はい、
はい、
やってみたい競技とかあります？
ないです。
やっぱり、
もう見とって寒いしね。
ウィンターですからね。
そう、
まあ、氷とか雪の競技になるんですけどもね、そうですか。じゃあまた機会があったら、
はい、
今日はお便り3ついただいておりまして、
ありがとうございます。本当にいつも、
はい、ありがとうございます。でお店のことがやっぱり気になる方が、
もうそれがね、本当、はい、この場をお借りして、
はい、
ね、こうやって興味を持っていただくとか、ね、楽しみにしていただけるとかっていうのがもう本当にありがたいことで、なかなかないことなんでね。
あーねー、でまずこの方なんですけれども、三田市向ヶ丘にお住まいのハニーネームポーリーさんですね。
ポーリーさん、
はい、春オープンのお店についてですが、美水牛専門店になるんでしょうか。また焼く方法はガスですか、炭火ですか。内装のイメージもぜひ教えてほしいです。今からワクワクが止まらないです、はい、ということ
です。すいません、本当ありがとうございます。
ワクワクが止まらないということですね。
はい、ほな順を追って、
はい、
まずその美水牛専門店になるのでしょうか、はい、っていうお答えに関しては、美水牛はこう幾度となく言ってますけど、はい、まだそのトース
はい、
がその本当一店舗、お肉屋さん一店舗で賄えるか賄えへんかぐらいの量しかまだ出荷できないんですよ、ね、
はい、
だから非常に希少価値の高いものになってます。
はい、
それを今いかに増頭するかっていうことに注力してますんで、
はい、
でまあ目標としてはね、最終目標としてはもう全てそれで賄っていきたいと考えてますが、
はい、
現行は今回のその焼肉店のコンセプトが、その私のこれ、まあ言うたら考え方やね、思想やね、
はい、
お肉は焼くって、
はい、
あるいは煮るって言うけど、結局はそのお肉の内部のうまみをいかにこう沸かしていく、
沸かしていく、はい、
だからそれがそのコンセプトなので、まずはそれは一体どういうことなのかっていうことを体験してもらうお店。はい、
ああ、私たち
で、はい、やはりね、その何回試しても、合うやつはとことん合うんですよね。
はい。
そのお肉の質とかそういうものによって。
は
い、
ええー。
だから、必ずしも、黒毛和牛が一番適してるかって言ったら、その中でもその部分によるし、やっぱりその内臓肉でも、あ、こんなに美味しいもんなんやっていうことを、また新たな発見をしていただくとか、そういうようなことを考えておりますので、だから、美水牛専門店にはゆくゆくなろうと思ってますけども、当面は、厳選したものを、そこに当てはめていく。で、和菓子屋っていう、その屋号通り、枠ってどういうことなんかなっていうことを体験していただく、
は
い、
そうい
うそのお店にしていきたいなと。
なるほど、
はい、
もうお店の名前はあれですか。
和菓子屋。
和菓子屋、今さらっと出てきましたけども、
焼肉和菓子屋
っていうお店の名前なんですね。
基本的に、はい、どういうかね、別の会社でも何でもなく、丸、は、湯、い、とか三大総本家、そこがまあ言うたら あのそこのです、ね、お店の屋号みたいな感じですね、
うん、なるほど。若し屋はの字はどう書くんですか。
若す
漢字で
三水辺に仏って書いて、はい、若す若し、はい、で屋
屋は漢字で、
うん、
お
でガス火ですか炭火ですか、
はい、あそうですね、はい、
で基本的にはね、あの火力はガスを使います。
火力はガス、
ただガスを直接鉄板に当てるとか、はい、網に当てるっていうものじゃなくて、はい、沸かしやプレート、あるいは沸かしプレートと呼んでますけども、はい、あの高圧縮、炭素プレートやね、これをあの組み合わせることによって、はい、直火が当たらないんですよ。でそのプレート自体がそのイコルとか、はい、そういうものじゃなくて、そこに加温することによって、あのまあ、言うたら見えないこのなんていうの、まあ、言うたら遠赤外線なんだけど、はい、見えないその波が、これが非常にお肉に適してると考えてる。ただ、時間は結構かかるんですよ。
あ、ちょっとかかるんですね。
もともと私、炭火でやるときも、パッと焼いてパッと焼けるっていうような、あの、炭の使い方せず、もう、どういうかな、中だけが赤く、外は真っ白けになったような、手をかざしても20秒ぐらいは耐えれるぐらいの、あの、炭火でやるじゃないですか。それとまさに同じようなことを、その、いちいち加減しなくても、そこで起きる。だからちょっとまどろこしいんですよ。僕のやる炭火って、まだって。
ああ、そうなんですね。
いや、ここでじんわんと今入ってきて、ちょっと休まして、とかっていうことを、こう、やることによってお肉の内部をしっかりとこう沸かして、で、まあ、言うたら58度を通過させる、あるいは60度を超えると今度離水っていうもの、あの中のね、あのコラーゲンが膨張することによってお水がこう出だすんよね。だポタポタあの網の下とかそういうのに落ちていくじゃないですか。それってもうその中の美味しいやつも落ちていくんですよ。だからそれがもうなるかならないかっていうところがもう基本的に食べ頃っていう、だから安全で美味しい、あの沸かし方
なるほど
になるようなこう設計にしてる、
プレートっていうんです
か、だからまあ言ったらガス火を使いますけども、ガスの直火は当たらないと、
じっくり炭のような効果があるプレートになるんですね。
そうですね。
で
内装のイメージ、これ、以前の焼肉丸湯の時にお越しいただいてたとしたら、はい、そのままなんです、
はい、
そこをほんで、もう本当自分らではどうしようもないことは、あの業者さんに水回りとかね、掘り起こさなあかんとかっていうとこは、はい、あの業者さんにお願いしてるけど、それ以外は自分らで削ったり自分らで、あのニスを塗り直したり、DIY っていう
さ、
あの自分たちでやってる、だから、なんていうかね、多目的トイレっていうんですかね、あの広い、あのトイレのところの、その、手洗い場も、ちょっとやっぱり傷んでる、でもそれをごそっと変えるんじゃなくて、そこを、やっぱり DIY。
はい。手直しで。
そうそう。
できるところをやっていくと。
やっていくと。
以前の焼肉丸湯をご存知の方は、それをベースに、ちょっとこう、
そうです。
ブラッシュアップしてるっていう状態ですね。
もうほぼ一緒。そのまま、あの、居抜きで使えますんで。
なるほど。
はい。だから、和か洋かって言ったら和でしょうね。
和のテイスト。
あの、焼いた木が、背中のところにあったりとか、いうような感じなんで。
いや
これ、言うてええんか悪いんか分かりませんけども、
なんでしょう。
クラウドファンディングやってるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、クラウドファンディングでそのお金を集めるまでにも基本的にはそのお金先払わんと工事できないんで、やってるんですけど、
はい、
そのやつをクラウドファンディングで、はい、集めれないかっていうような形でやってるんだけど、実際ね、それで集めるというよりは、非常に、どういうんですか、お客さんというか、その支援者に対して、還元されるもの、言うたら返礼品的なもの、あれがその、まあ言うたら何々セットみたいな、何やったら僕と一緒に やろうかみたいなとか、いろんな、ずっと横で焼いときますよみたいなとか、みたいなもあるんで、もしくはあれやったら、 ね、ホームページなりなんなりに
ご覧いただいて、うん、どのサイトでされてるんですか。
これなんキャンプファイヤーです
か、ね、キャンプファイヤー
で、もしかしたら後でリンクを送っておきます。
わかりました。
もしかしたらこうね、ほとんどその内容が書かれてるんで、
はい、ああそうなんですね、うんうん、なんか検索キーワードありますか。
どうやろ、若し屋ではまだ今やろな、そこまでできとらへんな。
ああそうですね、まだ期間はあるんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
4月からスタートやと思うんで。
あなるほど。
今とりあえずそのいいねが、あの支援者が、はい、あの登録して、
はい、
いいねって押しておいてもらったら、はい、あこんだけの人が応援するお店なんだなっていうので、うんうん、あの良い結果になるだろうみたいなことは言われてますけど。
おそうなんですね、
はい、
ぜひキャンプファイヤーで皆さん若し屋で検索してみていただきたいと思います、うんうん、今からワクワクは止まらないということで、
いや本当にありがとうございます、ね、あのご期待に添えるよう精進いたします、
はい、楽しみですね。ぜひポーリーさんね、楽しみにお待ちいただきたいと思います、はい、そしてもう一つ
ありがとうございます。
この方は神戸市北区鹿の子台にお住まいの竹本明さんか徹さんかどちらですね、はいはい、ありがとうございます。
竹本さんありがとうございます。
まこみちさんが考える肉の美味しさが一番楽しめる部位はどこですか、
うん、
またおすすめの食べ方は何ですかと来ておりますけども、
おすすめはもうあの本当ね、すき焼きでもしゃぶしゃぶでも焼き肉でもステーキでもっていうことなんですけど、なんでかというともうステーキばっかり食べろって言われても、いや焼き肉も食べたいとかすき焼きも食べたいってあるんで、
はい、
一番っていうのはないですけど、やっぱりシンプルに焼いて食べるのが美味しいんですよね、はい、その、まあ、沸かして食べるのがうまいんです、
は
い、でその中で
肉の美味しさが一番楽しめる部位、
楽しめる部位、
はい、これぞ肉っていうことですかね。はい、
あの実を言うと、はい、私どもだから焼肉主婦焼肉女子っていうのを新規にこの若し屋オープンにあたって、はい、今あの修行研修中な
んです。研修中、
修行って言うたら分かるけど、
研修中、
研修中、
はい、
その研修の中で当然その、私が持ってるそのお肉に対する理屈っていうのを、はい、全くの、 あの素人の方に、はい、こう今引き継ぎおるわけですよ、その方が話早いんで、
はい、
変にこうあのどっかでキャリアを積んだとかっていうと、経験
あるよりも
あのどうしても自分の側が出てしまうと、
うん
う
ん、
あのどういうかね、僕のそのなんていう
コンセプトが、うん、ちょっとこうまだ時間かかっちゃう、
ね、ちょっと違うよみたいな、はい、で教えるというよりは、はい、考えることができる、はい、だから言うたらどのように考えたらお肉に対応できるんかっていうことを今、うん、あのね習ってもらう、はい、あるいは体感してもらうっていう時期にあると、はい、だからいろんなお肉をこう試すんですね、
はい、
こうやってハラミ剥いてとか、
はあ、
で剥くってどういうことですか、
うん、
っていうところから教えなあかん
でなるほど、はい、
いや食べれるようにするんだよ、はい、みたいな、そんなんをやってる中で、当然こう派生したら、
はい、
今度その体感してほしいのは自分たちが切ったものを食べるとどうなるのかっていう、その、うん、まあ言うたら結果ですよ、
はい、
まず原因あって結果が必ずあって、はい、ただあの焼肉にせよその私らみたいな精肉でその小売りするにせよ、はい、あの全てはあの建築物と一緒なのね、
は
あ、だから入り口も出口も、
はい、
だから言うたら原因っていう入り口もあれば、はい、結果っていう入り口もある、
はい、
この両方があの通ってないと設計にならへん、ひたすらこう入り口ばっかりでやってしまうと作業になってしまう、っていうことで召し上がってもらってます、
はい、実際に、
うん、で、はい、私も それを食べてみる、ならその中でずっといろんな部位をね、
はい、
だから言うたらさまざまな部位やね、
うん、
で一番ここ最近でヒットやなって思ったのがね、
はいはい、
なんとすね肉なんです
よ。すね肉、
はあ、すね肉を焼肉にした。
へえ。
普通はあの筋とか油とかつけたまま、は
い、
どういうんですか、煮込み料理でね、はい、カレー用にしたり
柔らかく煮込んでいくイメージがありますけど、
そう
でしょ、
は
い、
あとそれか薄く切ってあの細切れとか切り落としにしたりとか、
は
い、いうのを焼肉用に成形して、焼肉にカットして食べた、でそれはあの漬け込みダレで、漬け込みダレも今まだあのもっとこうしょ
あ
しょ
開発中なんですね。
そうなんです。ならその中でこれなんぼでも食べれるよなっていうのがやっぱりすねやったんですよ、赤身で。だから歯応えがあるかないかって言ったら、はあ、ないことはないんですよ、で硬いかって言われたらその筋が絡んでるとことかは、はあ、 ゴリッとするとこあるんだけど、そこもそんな気にならない。
へ
え、うん。だからそういう、ね、普通は焼肉にしないっていうとこでさえ、
はい、
楽しめるっていうことなんで、その、一番楽しめる部位って言われると、ちょっと難しいんかな。はい、うん。ただ、トータルで、いろんなことを、こんなん食べれるんや、あんなん食べれるんや、これを、こう焼くとこうなるんやと。だから、その、沸かしプレートでやると、その違いを体感していただくっていうことが、おすすめになりますかね。
いろいろ試せるし、発見がありそうですね。
うん、そうですね。で、こだわりとしてね、はい、黒毛和牛とか、その国産だけにこだわるっていう考え方ももう持ってなくて、例えば、輸入物ばっかりで食べ放題やってるお店でもね、すごい繁盛してるところもあるわけじゃないですか。はい、で、今日日そのスーパーでもね、黒毛とかをちょろっと置いてるけど、はい、ほぼその外国産のものを主力にしてる、
はい、
その大買いのスーパーとかが流行ってるじゃないですか。だからこれってね、安いんかって言うと安ないんですよ。むしろ高って思うよね、僕らから見ると、
はい、
だけどなんでそうやって流行るんかって言ったら、食べ比べた結果そっちが美味しいと判断してる人がおるっていうことでしょ。だからやっぱり、国産が美味しくて黒毛和牛がやっぱり最高峰でっていうのが、美水牛はもう別格やと前々から言うてますけども、 それ以外のところらへんはもうほんまに公平公正に、味わいとして捉えて提供していくというような形で考えてます。
美味しいものを提供、皆さんに提供していくと、
でやっぱりそのね、さっきの質問いただいとった、ポーリーさんかな、
はい、ポーリーさん、はい、
もう話もこう合致していくんだけども、どういうかな、一品一品をね、
はい、
食べるとか、
はい、
例えばどのタレにしようって、お皿にタレを取って、うん、それをちょっとずつ、
はい、
つけてちっちゃいスプーンで舐めて、はい、どのタレがいいかって選ぶのと、一回一回焼肉つけて、実際焼肉、はい、としてそこで焼肉会を行った結果、
はい、
このタレがいいって選ぶのと全然話変わってくるんですよ。だからよく何ていうかな、毎日飲めるお味噌汁ってこれお家のお味噌汁やと思うんです
よ、ね、ああそうですね。
で料理屋とか、
はい、
旅館とかホテルとか泊まって出るものでね、
うん、
ちょっとこだわったようなお味噌汁とか出たら、やっぱこれうまいなと、
美味しい、確かに。
これをいろんなところらへんのをかき集めてランキングってなったらね、一発勝負やと、多分その上位に来るのはそのこだわりのものであったりするかもしれないんだけど、毎日それ飲めるかって言ったら飽きてくるとかね、やっぱり毎日じゃない、ものになってくると思う、だからここをどっちに舵切るかって考えると、僕はやっぱりなんかな、お肉を食べたからしんどいって思われたくないんで、一品一品やっぱりこうトータルで考えるね、例えば筋煮込みでも、より濃厚な、味付けにしたり、味噌をベースにしたり、
はい、
ちょっと辛み入れたりとかするので、そっちの方がいいって圧倒的にね、そのモニタリングするとなるんだけど、でも全部注文して、焼肉も注文して、はい、じゃあ筋煮込みも注文して、何って食べ終わった後どうなんかって、これを全部試した上で判断してもらおうっていう考え方なんですよね。
なるほど、はい、
だから今の話分かる、
はい、
難しい、
大丈夫ですね、
だから要はそのおすすめの部位とかなんとかよりもトータルで考えていっていただくんと、どこに行けばそれを全部体験して自分の好みを、知ることができるのかっていう、そういうこともやっぱり体験していただけるお店にしたいなと思ってる、だからここのその竹本さんのおっしゃる、
肉の美味しさが一番楽しめる部位
のとこ、これはもう牛ごと部位は本当ね、多種多様、すべてを分かった上で本当の自分の好みっていうのにしはんと、もう今のテレビと一緒なんですよ、もう 知っとる部位の名前を耳にしたら、ええ、それが美味しい。ほんで食べたらまずかないですわ。ええ、まずかないから、はい、もうそればっかりみたいなことになるから、やっぱり、本質的な話でいくと、すべてを知った上で選ぶっていうのが重要かな。うん、
なるほど。
で、僕はもう、日替わり。
日替わりがいい。
全部好きなんで。
なるほど、そうなんですね。うん、
その時にあるやつを、最適化して、食べると。
なるほどね。はい。いろんな部位楽しめますので、全部食べても、年齢的にこう胃もたれするのかと思ってましたけど、そうでない部分もあるんですね。
そうならないように組み立てたいですね。うん、どうしてもその、もたれるんですよね。で、黒毛和牛なんか特に、油の育ち、
はい、
これが私の思うところ外のものに関しては、もう食べるとしんどくなります、僕でも。
あ、やっぱそうなんですね。
一遍試してみたんです、うん。このプレートでやったらどうなんねやろ、うん、
はい、
うん。無理です。
無理。あ、そうなんですね。
だから使わないです。
うん、そうなんですね。
宇治より育ちです。
うん、やっぱ食べたものが、こう、肉にも、あれなんですね、出てくるんですね、特性として。
特性として、そのやっぱり、油もね、本当脂肪ってエネルギーじゃないですか、
はい、
要は胃の中空っぽでも、うん、じゃあこれを分解して、ね、うん、燃やそうと、
はい、
でアミノ酸もちょっと削ろう、はい、みたいな話で燃焼されていくわけでしょ、はい、だから出入り自由なもんなんですよね、はい、脂肪って、それがひたすら溜め込まれていくとか霜降りにしていくとかっていう、うん、プロセスの中で、うん、自然な結果としてそうなるのか、
うんうん、
健康に育って体を大きくした結果としてそうなるのか、うん、
はい、
ただ無理やりそこに持っていったのか、これで全然話変わってきます。
そうですね、うん、
だからやっぱり育ちっていうことなんで、やっぱりその傾向にある、
うん、
ところのものは使わないのがベストかな、
うん、そうなんですね。
だからそこをただそれにこだわってっていうのが一時流行ってますけども、やっぱり続かないんですよ、ちょっともう言いもたれるしやめとこうかみたいな、
うん、
うん、
しょっちゅうは食べれなくなってしまうんですね。
そうそう、それがしょっちゅう食べれるような形をなんとか、ね、構築したいと。
おお、楽しみ。あとはもうお値段的なところもね、なってきますけどね。
そうそう、値段は当然ね、神戸でやったりとか大阪でやったりとかいうよりは、はい、なんとかするのに必死こいて、
はい、
やっぱりただもう元が高いんで。
そうですね、うん、はい、でもこうね、身近なところで味わえるっていうのがね、嬉しいですから、
うん、ありがとうございます。本当に
春が待ち遠しいということで、
はい、
ポーリーさんと、竹本さんね、メッセージありがとうございました、
はい、ありがとうございました
、ね、もうコース料理とかそういう感じではないんですね。
まあ、コースとかそこらもその経験者もいるんでね、
はい、
焼肉もあれの時にいたスタッフもいるんで、その、初期、
はい、
一番絶好調やった時の、
うん、
スタッフが2名いるんで、
はい、
彼らがいるよ、一応メニュー構成は考えてる。
そうです。
だけどこれは加えておいてねっていうのが、マコミチおすすめのその、
はい、
召し上がり方、
は
い、確かにもう難しいんやったら僕行きますわぐらいの、
はい、
焼きに行きますわっていうぐらいの
特別コース、
それ頼んでくれたらいや
超特別コース、
実際そうなんですよ、はい、ブロックで焼いて大きく焼いて、こう本当にこう会話も楽しみながら、待つ時間こそこうね、美味しい天使が舞い降りる時間みたいな感じでこう進めていく、でそれを召し上がっていただくようなコースね、ブロック焼きコースで、もブロックも時間も手慣れたもんやでっていうお客さんはもうブロックでバーンとやってもらったら、よりそれは楽しめると思うんですよね、
うん、いろんなスタイルを楽しめるんですね。
そうそう、あと、以前も話したかわからへんけど、
はい
はい、肉屋的焼肉、
はい、肉屋的焼肉、うん、はい、
焼肉一皿何グラムとかに設定して、一人前何円ってやってしまうとね、
はい、
どうしてもその薄さとかそんなんが、本当はこのやつはこのぐらいで切りたいなっていうものも、うん、値段に合わせてカットしなければいけなくなる、
はい、
ここをもうこのぐらいの予算でこんだけでみたいな感じで、じゃあこうしようっていうベストな、もう本当最適化の最適化、は
い、
そもそも最適化を目指しますよ、一人前であってもね、だけどそれをより高度にできるような、
う 肉の美味しさも損なわらず、うん、お値段的にも、まあ、そこそこ見合った感じで、うんう
ん、この方が多分本当は安つくんよね。
美味しいお肉も味わえますしね。
そうですね。
そうですか。ぜひ、あの、皆さんの楽しみにお待ちいただきます。
ありがとうございます。
待ち遠しい、あと2ヶ月。
そうですね。
になります
ね。急がなあかんわ。
準備は順調に進んでますか？
進んでます。
いいですね、はい。ぜひ皆さんもチェックしてもらいたいと思います。そしてこの番組では皆さんのメッセージもね、お待ちしておりますので、
はい、
で、マクミさんにおすすめする冬のスポーツもよかったらね、メッセージお待ちしておりますので。
絶対外で。
出ませんけど。
寒すぎる。
そうですね。まだまだ寒い日が続きますけれども、はい、また次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マクミチの爆笑肉トーク、マクミチさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。